鉄尾鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて、鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは JR 北海道釧路支社、株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴50年鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋になりますが、星さん、はい、今週はメッセージが、はい、いただいておりまして、は
い、ご紹介いたします。
はい、ラジオネームハッピーターンさんからメッセージが届いております。皆さんこんにちは。
はい、こんに
ちは。
先週の特急大空のお話、とても楽しく聞かせていただきました。
あら、
はい、私も何度か、利用させていただきましたが、はい、昔本別に在住の友達と帯広の駅で待ち合わせをして行ったことを思い出しました。
はい、
あの頃は車内販売のコーヒーが、なぜか美味しく感じ、おかわりをしたのを覚えております。
美味しいですね。
いいですね。
あと釧路の駅に早く着きすぎて、はい、マリモから疲れ切って降りてきた方を見たのも覚えております。それでは今後も楽しい放送をお願いいたしますということで、はい、ラジオネームハッピーターンさんからのメッセージでした。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。いや、まあ、大空はいろいろ皆さんは多分いろんな思い出があると思います。そうそう、また寄せていただければと思います。
はい、はい、ハッピーターンさん、ありがとうございました。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、ちょうど今この時期っていうんですかね、まあ、4月、はい、5月って、廃線あと大好きな方々にとっては非常にいい季節なんですよね。
ベストシーズンですね。
ベストシーズンなんですね。はい、これなんでベストシーズンかっていうと、ちょうど雪が全部溶けて、
はい、
で、まだ若干緑は出てきてるんですけど、背の高いこう草とかがですね、全部しおれてて、
はい、
それからあと木にまだ緑がついてない、葉っぱがついてないので、見通しが非常にいいという、もうこの廃線跡ファンにはこうたまらない季節なんですね。で、それでですね、先日まあ、全部じゃないんですけど、国鉄 の、 白糠線っていうのと、
はい、
それからの士別線を、まあ、ちょっと何駅かちょっと回ってきたので、まあ、そんなお話をしたいと思うんですね。はい、でまず今日は白糠線のお話でして、でこの白糠線っていうのは白糠から北へずっと上がってて、北進っていうところまで、33.1 キロの路線なんですね。でちょっと歴史をちょっとお話しますと、割とこの線若くてですね、
はい、
最初に1964年ですから、昭和39年、あ、ちょうどあれですね、東京オリンピックの年ですね。
あ、そうですね。
あ、第1回目のですね、
はい、
10月7日に白糠と、それから途中の上茶路っていうところまで、
はい、
25.2 キロが開業をしまして、上白糠、茶路、縫別、上茶路っていう駅ができました。でその後1972年、昭和47年9月8日に、上茶路からさらに上の北進っていうところまで、7.9 キロが開通しまして、まあ、全線開通をしました。しかしながらですね、まあ、お客さんがなかなか伸びないっていうことで、1983年ですから昭和58年、10月23日に、廃止になって、まあ、町営バスに転換になりましたということなんで、まあ期間的には、まあ、約20年ですかね、はい、そのぐらいで、残念ながら廃止になっちゃったっていうことなんですね。でこの白糠線の、まあ、多分ですけど目的が2つあって、上茶路に炭鉱があったんですね、はい、優別炭鉱の、まあ、系列っていうかあったのと、はい、で石炭を運びますという役割が一つと、それから、まあ、 根室本線ってこう帯広まで海沿いを走るところが何箇所かあるんですけど、まあ、何かあった時のためにっていうことで、はい、この白糠から北上をして、で、阿蘇路まで抜けるっていう、うん、まあ、そういう構想が、まあ、あったもんですから、まあ、線路が伸びたんですね。それでですね、あの白糠北進って 33.1 キロで、これ釧路と白糠と大体まあ同じぐらいの距離なんですね、はい、でもっと言うとですね、あの東京と横浜って何キロ離れてるか皆さん分かりますかね。
あ、
やっぱりそういうふうになるわけ、
同じぐらいですね。
いや、その通りなんですよ、
そうですね、同じぐらいです、大船が40キロぐらいだったと思うので、
そうなんですよね、
東京大船が、はいは
い、ていうか東京横浜って 28.8 キロなんですよ、
はい、
だからこの白糠北進よりも短いんですよね、うん、だからやっぱこう北海道の距離感とその本州の距離感って全然違うもんだなと、
はい、
私も東京横浜っても軽く 40、50キロは行くのかなとずっと思ってたんですけど、やっぱりこう 30キロぐらいの路線だとこっちは思ってたんですけど、やっぱ本州の方々にとってはやっぱり30キロというとおーっていう風になっちゃうかもしれないですね、はい。それで実は私の手元にですね、この白糠線のカーブとかトンネルとか橋梁とか、まあ、一覧表になったようなですね、なんですかね、国鉄内部のちょっと資料が、はい、ちょっとありましてですね、白糠から北進まで、どんなような感じかっていうのが、まあ、要するに上り下りとかですね、はい、カーブとかなんですね。で、白糠線というのは茶路川沿いにずっとこう上がっていくんですけど、はい、なんせ橋梁が多いですね、要するに橋ですね、はい、もう茶路川をもう右行ったり左行ったりするものですから、まず橋が多いっていうのと、意外にその勾配は少なくてですね、上白糠から縫別、まあ、茶路まで行くまでに、まあ、8.8 パミールっていうですね、8.8 パミールっていうのは1000メートル行ったら、8.8 メートル上がりますっていう、これ鉄道で行くと坂的にはそんな、まあ、そんなでもないっていうか、本当にいやこれきついなっていうのが25パーミールとかですね、まあ、33パーミールとか、まあ、そういう感じなんで、まあ、それほど坂ではないと。であと曲線がですね、まあ、半径300メートル、これちょっときついんですよね。でその茶路を抜けると 15.2 パーミールっていうちょっとした坂があって、でしかもトンネルに入ります。これはねタンタカトンネルっていうんですけど、はい、まあ、タンタカって聞くとすぐ焼酎を思い出す方は それなりの のんべっていうかですね、酒飲みの方だと思うんですが、まあ、それの本当に元祖になりましたこのタンタカのところにトンネルが一つあり、そして縫別っていうところを抜けると今度縫別トンネルっていうのがあって、この縫別トンネルの中が 15.4 パミールですから、まあ、それなりの、まあ、坂だということですね。で上茶路そして下北進北進と、ふうに続いてい、くわけなんですが、でこの私のですね、資料にその北進からですねさらに阿蘇路方面まで、抜けた時に、駅の予想っていうんですかね、計画があって、はい、それでラワンっていう、はい、ラワン吹きですね。
吹きのラワンですね。
はい、このラワンっていう駅ですとかですね、中阿蘇路とかですね、
はい、
もうこの阿蘇路と北進の間がだいたい約43キロですから、うん、この白糠と北進よりも、まあ、10キロほど長い距離で、まあ、線路が引かれる予定で、一部なんか橋の橋脚とかがなんかできて、うんというふうに、はい、聞いて、おりました。じゃあさてですね、この白糠線なんですけど、じゃあ現在どうなってるかと、もうすでに廃止されてからもう40年近く、はい、まあ、経つんですけど、先日行ってまいりまして、でどんなルートがいいかなと思って、いろいろ考えた挙句ですね、釧路から道東自動車道を通って、
はい、
白糠方面に行って て、で、白糠インターで降りると、はい、あのこの白糠線の途中の縫別っていうところに、はい、まあ、出るんですね。でここから始めようっていうことで、縫別から、ずっとの北上しました途中に、橋梁がこう国道のですね、左側にすぐ見えてくるんですね、はい、あちょっと一山越えると。でここは非常にこう観察する場所にも良くてですね、行ってまいりまして、なんか今にもなんか列車が来そうなぐらい、はい、もう橋梁がそのものズバリこう残ってるようなところ で、でしかもこれ、まあ、頑張っていけば下にも降りられると思うんです、はい、まあ、今まだ草がちょっと生えてないので、僕一回、まあ、だいぶ前ですけど 7,8 年前ですかね、一回ここの下の方に降りた時に橋梁のなんかこう名板みたいのもついてて、これはこう何年にこう作って、まあ、どこのなんかね工事会社が作ったのかみたいなの全部載ってるんですけど、はい、そういうのもある、非常にこう橋梁もなんかしっかりとしたものだったんですね。でこの縫別の跡がですね、次が上茶路っていう駅で、はい、まあ、ここはこの白糠線の、まあ、炭鉱もあったぐらいで中心の町なんですね。でこの上茶路の手前に以前は線路が国道をまたぐような感じで、はい、あったんですけど、まあ、いろいろとやっぱり老朽化して物が落ちるっていうんで、その部分だけこう取り払われたんですけど、その先の橋はまだ全然現在も、生きてるんですね。で上茶路の駅に行きまして、その国道から上茶路まで、まあ、見えるんですすぐ、ほんと100メーターあるかどうかのところに、まあ、駅舎があったんですけど、そこまで堂々なんですよね、はい、上茶路停車パーセンツだかな、はい、で普通はそこを車でわっと行けるんですけど、この日はなんと先日春の重たい雪のせいでしょうかね、木が倒れてて車で行けなかったんですよね。まあ、あるってもう本当ものの 2,3 分なんで、うん、なんですけど、ただ怖いのがクマちゃんなんですよね。車近くにあれば、まあ、なんか、まあ、クラクション鳴らして、でもしなんか嫌な予感したらすぐ車の中にこうすぐパッと入れるんですけど、残念ながら車が入れなくてですね、はい、ちょっと背筋に寒いものが走りながら、ちょっと探索をしたんですけど、まあ、その時はあと3人ほどお仲間がいたので、はい、まあまあ物音立てながら行けば、まあ、大丈夫かなって行きました。でもちろん今はもう駅舎も当然ないんですけど、ここはホームがそのまま残ってるんですね、はい、うん、島式ホームっていう真ん中にホームがあって、両サイドがこう線路が走ってるっていう、それとあと屋根も、はい、ついてて、ただこれもちょっと危険なのが、今の季節大丈夫です、はい、蜂ですね、スズメバチの巣がたまにこうぶら下がってる時があって、いや本当に怖いんですよね、うん、でこのホームはあるんですけど、木がもうその線路のとこからこうわさわさ出てて、いやもう廃止になったらもうこんな感じになるのかっていう、もう荒れ放題なんですね。で、ザ我が家っていうかですね、資料室にまだ上茶路が元気な頃の、はい、写真とかもあるんですけど、まあ綺麗に整備されて、駅前もなんかロータリーみたいのがあって、うん、でそれから見るともう考えられないようなこう荒れ放題っていうかですね。で上茶路駅のホームから白糠方面を見ると、信号機の跡があったりとか、あと以前はですね、ここ廃止になって間もなく地元のなんか青年団の方なんでしょうかね、まあ、上茶路駅跡を活性化しようということでトロッコを走らせてた時があって、まあ、線路が曲がっててこう周遊できるようなコースだとか、それから北進側の方に長くレールが伸びてたりするんですけど、はい、やばい、ちょっと恐ろしくてですね、やっぱクマなんですよね。やばい、怖くてちょっと今回は行けなかったんですけど、まあでもその上茶路の駅跡を見るだけでもだいぶ、こう、あ、昔ここで線路があってっていうか、まあ、今の線路があるんですけど、 ディーゼルカー、気動車が来て、で、しかもその昭和45年ですから、1970年までは、石炭もここから、随分出てたんですね。はい、デゴイチ型の蒸気機関車がこう、牽引してたりとかして、まあ、そういう大型の機関車が入れるだけ立派なこう線路でもあったんですね。で、上茶路駅を後にして、今度は北進の方向に向かっていったんですけど、まあ、国道沿いからその橋が、たくさん見えたりして、で北進、白糠町の二俣っていう地名なんですね、はい、で北進の駅って私一回だけ現役の走ってた時に行ったことがあった、乗ったんですけど、周り何もないんですよね。ホームとあとはなんか待合所みたいな、きりってこうトタンで作った、もう言い方悪いですけど物置みたいなところがあるだけみたいなようなところだったんですね。それでなんとなく記憶を頼りに、その二俣の市街地の、ですね、左の道路はこれ国道392号線 で、ね、はい、で右に行くと何ですかね、道道なのかこう町道なのかあれですけど、分かれていく道路があって、その分かれていく道路の途中からなんかこう車1台しか通れないみたいなような、っていうかですね、車もトラクターとか RV 車ならまあ行けるけど、普通の乗用車はちょっと無理だなっていう道路を、川の方に向かってちょっと降りていくんですね。で最初不安で、あれ本当にここ良かったかなと思って下がって、やっとの思いで下がったんですけど、だんだんとまた記憶が蘇ってきて、ああホームから見た丘はここだなとかですね、分かって、でもちろんもう今ホームとかはもう全くないんですけど、さらにその先の茶路の方に行くと、まず橋梁というか橋が残ってて、はい、立派な橋が残ってて、多分あれは地元の方がなんですかね、こうノートラクターとか、そういうようなことで使ってるんじゃないかな、
使ってるみたいですね、はい、
で途中キツネとかですね出てきたりとかして、どうかったんです。その北進駅の後もですね、私がその乗った時ってもう当然駅の周辺は綺麗にこう草が刈られてて、なんですけど、今やもう本当に道路はね砂利道があるんですけど、全くそんなイメージもなく、なんか跡ないかなと思って探したら、なんか一つだけなんか柱の跡ですよ、があって、なんとなくここら辺なのかなっていうぐらいしか全くない。だから全く知らない人を言ったら分かんないと思いますね。それだけこう北進の、駅が、昔からこう、何もなかったところなんでしょうがなかったんですけど、そんなようなところで、したんですね。
途中駅の予定で、
そうですね、
のつもりでこうあれだったのかもしれないですね、
はい、いやもう全くもうこの北進から先のその阿蘇路まで抜けるための、なんとかこう線路を伸ばしてほしいっていう願いがずっと地元であったんですけど、残念ながら廃止になっちゃったというところなんですね。で帰り北進からですね、ずっとこう白糠の方面に下ってきて、やっぱり橋梁ですとか、あるいは今度はですね、トンネルは、もちろん中には入ることはできないんですけど、両方のトンネルは遠くからこう眺められるところがあったので、そこに寄って、本当になんかこうパカッと開いてる入り口見たら、いや本当今でもなんか鉄道がこう、列車がこう来そうな感じの、ところだったんですよね。それで、私の手元にですね、例によって昭和48年ですか、1973年の、時刻表があるんですけど、これを見ますと、白糠と北進の間は朝昼晩に1往復ずつという、3往復ですね。釧路から最初はこう列車が出てって、で、その列車が3往復して、多分そのまままた釧路に夜になったら帰ってくっていう、そういう仕組みだと思うんですが、はっきり言っても高校生とか通勤のための、路線だったということだったと思うんですよね。 そんなですね、白糠線の沿線にはあとあのラッケシャさんっていうチーズのもありますし、はい、あとあの羊をこう飼育しているところもありますんで、まあ、白糠はあの食の宝庫でもありますから、まあ、それプラスこの白糠線をだからこう探索、午前中例えば探索して、で昼はあの白糠の町内でなんかいろんなものをこう食事するというのが、まあ、なんか一つのコースかもしれませんので、ぜひ、その、クマとハチ、あとダニも気をつけた方がいいかもしれないですね。気をつけて探索をしていただければなというふうに思います。はい。
今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りしました。お相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年、鉄道愛好家の星匠さん。
はい。
そして FM 釧路からは、鉄道歴50年、鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました。
はい。
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋。このコーナーは、JR 北海道釧路支社、株式会社小野寺組の提供でお送りしました。